この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
さて、財務省が11日に発表しました2022年度の国際収支速報によりますと、海外との物やサービスの取引、投資収益の状況を示す経常収支、これが9兆2256億円の黒字だったということなんですけども、これは、はい、まあ、素直に喜んでいい数字なんでしょうか。
まあ、経常収支は多いと良い、まあまあ、少ないと悪いというものでもないんですね。
ほう。
で、ただ今回の場合、そもそも経常収支何かというと、日本が受け取ったお金と、日本が支払ったお金の差なんです。で、まあ、どういうふうに今お金を受け取るかというと、
はい、
一つは物を売った場合ですよね。で、これが貿易収支と言います、
うん。
でもう一つは、例えば海外旅行に行って、物を買ったとか、海外のサービス、動画配信サービスを購入したとかっていうサービスの売り買い、これについてをサービス収支と言います、う
ん。はい。
で、もともと日本はどちらかというと製造業を立国、物作り大国などと言われて、かつてはこの貿易収支、今貿易サービス収支というのが、まあ経常収支の中心だったんですね。
あ、なるほど、はい。
ただ最近ですと、うん、基本的には、まあ、所得収支と呼ばれる、日本がこれまで例えば海外の株を買ったとか、
はい、
海外にお金を貸したとか、
うん、
もう一つは海外に子会社を持った、
ほうほうほうほう、
こういった投資の収益というのが日本の受け取るお金の中心になってきています。
おお、なるほど。
で、どのぐらい大きいかというと、実は、貿易収支、財物の取引ですね、こちらは昨年18兆の赤字です。
そうですよね、資源高とかやっぱり円安ですか、やっぱりその影響は。
まあ、実はね、為替レートってそんなに関係は、そこまで関係してこない
んですよ、うんうんうん。
なぜかというと、日本の製品円高になったり円安になったからって、
うん、
海外で高くしたり安くしたりしないんですね。で、これどういうことか、実は教科書等でいまだにですね、円高円安で、まあ、貿易輸出が有利、輸入が不利という話をするんですけれども、うんうん、現在の日本企業が販売しているものって、例えばアメリカで車を販売するというときに、為替レートとか誰も見てないんですよね。やっぱりアメリカで、トヨタの車がいくらで売れるかというのを見てアメリカでの販売価格を決めてますので、そこに為替の要因ってあまり入ってこないんですよ。
なるほど。
で、一方買う方なんですけれども、国際的なエネルギー価格、これもまたドル建てで決まってしまっているもので、で今回やはり一番大きかったのは、資源が日本円とか関係なくとにかく海外で、高かったんですね、
うんうんうん。
で、それをつまりは、石油であったり天然ガスを買うのに、お金を使っちゃったので、ま、貿易収支は18兆円の赤字。
なるほど。
で、もう一つなんですけれども、はい、サービス収支の中でも、
はい、ま、
よく観光収支って呼ばれたりする、日本人がどのぐらい海外旅行行ったか、
はい、
そして、海外の方がどのぐらい日本で、日本に旅行に来たか、
うん、
これ昨年の段階ですと、これまあ行く方も来る方も非常に少ないんですが、どちらかというとやはり来る方の減少というのが激しかったんですね。昨年度ですので、最近の数字じゃなく去年の4月から、特に去年の4月から、まあそうですね、10月ぐらいまではほとんど外国人の観光客見かけなかったですね。
そうですね、10月から水際 政策が緩和されましたもんね。
で、まあ、イメージとしては、もう今年度である先月ぐらいから本当に外国人観光客の方、目立って増えてきましたね。なのでこのサービスも赤字。
なるほど。
で、この貿易糸サービスについては、過去最大の赤字となってます。この年度で見るとですね、で一方でですね、この所得収支、海外に投資したお金、ここからの収益はですね、こっちは過去最大の黒字の方なんですね。35兆円の黒字です。
はあ。
でこれはですね、特にアメリカ米系の子会社などで、アメリカかなり、まあ景気がいいと言っていいのか、インフレが激しいと言っていいのか微妙ですけれども、取引自体は非常に多くなっていますので、収益も高まってるんですね。ですから例えば日本の会社が海外に持っている子会社、こちらが利益を上げると所得収支って大きく増えるんです。その結果、まあ、足し引きすると9兆円、なんとか黒字だったという感じなんですけれども、
これ体質的な健康な状況なんでしょうか。どうなんですか。
そうですね、昨年はもう世界の非エネルギー産出国は全部大きく貿易収支を悪化させてます。ただですね、直近の値で見ると、資源価格だいぶ落ち着いてきて、同じく発表された4月の輸入物価で見ると、
はい、
海外から買うものの価格急落し始めてるんですね。これ急落というか元に戻り始めてるというだけなんですけれども、それに伴って、しばらく昨年はやっぱり一番国内での話題もインフレでした。ところが、ずっと中央銀行、日本銀行の植田総裁は、
はい、
新総裁は、金融引き締めは焦燥であるというふうに主張してきた。多くのエコノミストもその通りだと思っていたんですけれども、この状況を見ますと、やはり輸入物価の急落を見ると、あ、これは慌てて、インフレ警戒しないでよかったなと。実際もうインフレやみつつあるということで、今年はですね、この経常収支の状態、まずエネルギー価格によって発生していた巨額の貿易赤字についてはある程度縮小すると思います。あとサービス収支もね、いよいよインバウンド復活
で、いや本当よく見ますけど、やっぱ東京も多いですか。
多いですね。で、また新幹線移動が多いんですけれども、新幹線、本当に外国人の方多くてですね、そういえば3年ちょい前ってこういう感じだったなっていう、忘れかけてましたよね。
そういう光景がやっぱり戻りつつあるんですね。
そうですね。で、一方で海外子会社の業績も優秀です。
ほう。
で、ただ日本の経済体質自体が大きく変わってきてます。
ほう。
これからは貿易収支は、そんなに回復しないと思います。さすがに今年ほどの大きな赤字にはならないと思いますけれども、だんだんと日本が物を作って販売するという国から、海外に投資してその投資収益で食うっていう、経済に変わってきてるんですよね。
なるほど。
で、そういった中で日本これからも、いわゆる投資立国になっていくのか、それとももう一度このものづくり大国を目指すのか、これは今岸田内閣のこれからの経済政策方針としてもどっちに軸足を置くのかというのは少し考えておかなければならない問題だと思います。
なるほど。
で、私自身はですね、全部金融投資教育というふうになるのもバランスが悪いし、
そうですよね。
その一方でやっぱり製造業っていうのは安定雇用を作るという非常に大きな機能もあると。ですからこういった中でどこでバランスを取っていくのかというのを今一度国内の政策としても考えていく必要があるのかなと。
はい、そうですね。
はい、
わかりました。飯田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんでした。